ただいまから子育て支援定住人口増加対策特別委員会を開会いたします。この際諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議はお手元に配布の次第に従い進行いたします。なお予算議案の審査については次第の裏面に記載のとおり進めたいと思います。また会議規則第118条第1項の規定により委員1人当たりの発言時間を30分程度としたいと思いますのでよろしくお願いいたします。なお発言に際してはマイクを意識し聞き取りやすい質疑答弁に努めてください。それでは議案の審査に入ります。予算に関する説明書1をご用意ください。議案第49号令和6年度高崎市一般会計予算の所管部分を議題といたします。最初に歳入の審査を行いますので30ページをお開きください。16巻国庫支出金についてご質疑ありませんか。よし、質疑を終結いたします。54ページをお開きください。23巻司祭についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。続いて歳出の審査を行いますので132ページをお開きください。3巻民生費2項児童福祉費についてご質疑ありませんか。横田委員。
はい、133ページの児童相談所整備事業の、児童相談情報管理システム構築委託料、852万3000円について、お伺いをいたします。開設に向けて建設工事以外もですね、運営管理の準備等々本格的に進めていく段階になってきたのかなというふうに思いますが、この情報管理システムとはですね、どういったものを導入する予定なのか、ご説明いただければと思います。
児童相談所担当部長。
はい、お答えいたします。児童相談情報管理システムは、本市の児童相談所の開設を見据えて導入を予定しているものであり、本市で受けた子どもの相談情報を登録するもので、家族関係や生活の様子、困りごとなどを記録し、必要に応じて帳票の作成や個々のケースの進行管理等を行うシステムです。このデータをもとに虐待通告発生時などにおける情報把握の迅速化や継続した支援が必要とされている子どもの支援情報の共有化などを図ることができます。以上でございます。
横田委員。
はい、ありがとうございます。相談内容を、管理する電子カルテみたいなものなのかなと確認いたしました。登録されたデータをもとに、迅速な判断と支援情報の共有化を図るとのことでございますが、支援を進める上での関係機関との連携は大変重要なのかなというふうに思います。支援情報の共有はですね、どういう機関を想定しているのかお聞きいたします。
児童相談所担当部長。
はい、お答えいたします。児童相談所の開設後には町内で主に子どもに関係する各部署、また町外においては警察や医療機関、学校、保育所、園等多くの機関との迅速かつ正確な情報の共有が必要と考えています。以上でございます。
横田委員。
はい、ありがとうございます。児童相談の支援内容の判断はですね、正確な状況をもとに進めていくことが求められてくるというふうに思います。迅速に正確に情報共有ができる仕組みを関係機関と調整していただいて、構築するシステムにぜひ反映していただけるようにご検討お願いしたいというふうに思います。また総務常任会の中でもですね、 AI について結構質疑があったかなというふうに思うんですけれども、児童相談所においても AI を有効利用している自治体がですね、多々あるというふうに聞いております。本市としてはその AI の活用についてどのように考えているのかお聞きをいたします。
児童相談所担当部長。
はい、お答えいたします。国においても一時法の判断にあたり、児童相談所における AI を活用した緊急性の判断に資する全国統一のツールを開発中であり、完成後は全国の児童相談所に 供与されるとの情報もあることから、本市においても国の動向を注視してまいりたいと考えています。一方で一時保護等の判断は最終的には人が行うものであり、安易に AI に頼りすぎることの危険性についても十分に認識しながらシステム整備を進めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
横田委員。
はい、AI による一時保護判断ツールを、国が、開発中だということで、動向を見ているということで、確認をいたしました。ご説明いただいたというようにですね、最終的な判断は人でありまして、あくまでも AI やシステムというのは補助ツールなのかなと、導入するとしても、正確な情報入力などの人の管理がですね、大切でございますので、そのことを踏まえた運用面の計画進とあと準備をですね、お願いをしたいなというふうに思います。続いてですね、本市はですね、行動する児童相談所と、いうことを目指していてですね、今職員教育であったりだとか、これからの運営体制の構築を検討しているというふうに思いますが、現場で必要な情報を得て判断し行動するためには、タブレットの活用ってとても大事なのかななんていうふうに思っております。本市はタブレット導入についてはどう考えているのか確認いたします。
児童相談所担当部長。
お答えいたします。虐待が発生する現場等へ持参できるタブレットの活用は有効な面もあるとは認識しております。今後のシステム選定において本市の行動する児童相談所に資するシステムを導入できるよう準備を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
横田委員。
はい、ありがとうございます。本市の、考え方に資するシステムを導入ができるように、準備をしていくということを、確認いたしました。タブレットがあればですね、情報を迅速に得ることはもちろんのことを、例えば画像を撮ったりだとか録音したりだとか客観的な情報を、タブレット一つで、記録ができて、正確な情報をですね、共有することができるのかなというふうに思います。ぜひ導入のご検討をお願いしたいなと。基礎自治体として住民の情報を持っていることは、中核市が、児童相談所を設置する、強みなのかなというふうに思っております。子どもの命を守るため、迅速かつ正確な判断対応ができる、そして情報連携ができる、システムの構築をぜひお願いしたいというふうに思います。以上です。
はい、他にありませんか。丸山委員。
はい、同じ箇所のですね、児童相談人材養成研修、養成研修委託料、この内容とですね、委託先について、教えてください。
児童相談所担当部長。
はい、お答えいたします。児童相談所開設時に配置する必要のある、児童福祉士の、指導教育にあたる児童福祉士スーパーバイザーを養成するための研修の開催を委託するものです。委託先は国が定める基準に適合した研修を実施できる期間を予定しております。以上でございます。
は
い、
丸山委員。
ありがとうございます。ちょっと言葉をですね、ちょっと補足していただけるとありがたいんですが、児童福祉士ということと、それから、その児童福祉士 の、 そのスーパーバイザーですか、そう、ちょっと説明を少し補足してもらってもいいですか。
児童相談所担当部長。
児童福祉士は、児童福祉法で、児童相談所に、配置が義務付けられている職員のことです。児童福祉士になるためには、資格要件がありまして、医師や社会福祉士、精神保健福祉士などの資格を持つ者や、社会福祉主事として2年以上相談業務に従事した者と、いくつかその任用資格を、すいません、従事して特定の研修を受けたことでその任用資格が得られるものとなっております。で、児童福祉士スーパーバイザーについてですけれども、その児童福祉士の指導教育にあたる職員、それを児童福祉士スーパーバイザーというふうに言っております。以上でございます。
はい、丸山委員。
はい、ありがとうございました。よく分かりました。そうしましたら、人材養成研修の内容について、どんな研修を行うのか教えていただけますでしょうか。
児童相談所担当部長。
お答えいたします。児童福祉士スーパーバイザーを養成する研修の内容といたしましては、児童福祉士およびその他相談職員に対して専門的な見地から 職務を遂行するために必要な技術について指導教育ができるようスキルを学んでもらうものです。講義を受講した後にレポートを提出したり、児童福祉司スーパーバイザーとして実践した内容をレポートとしてまとめ提出したり、また筆記試験も行われるものとなっております。以上でございます。
丸山委員。
はい、分かりました。まあ本市の児童相談所は先ほどもありましたけれども行動するというそのところがキーポイントになりますので、まあ建物だとかシステムだとかももちろん大事ですけれども、この人の能力という部分が一番力という部分が一番大事になりますので、ぜひよろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。続いて債務負担行為及び地方債の審査を行いますので、定例会議案2をご用意いただき198ページをお開きください。債務負担行為についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。200ページをお開きください。地方債についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第49号の所管部分を規律により採決いたします。法案は原案の通り決することに賛成の委員の規律を求めます。規律全員です。よって議案第49号の所管部分は原案の通り可決すべきものと決しました。以上で本委員会に付託された議案の審査はすべて終了しました。審査にあたり円滑な委員会運営にご協力いただきありがとうございました。なお委員長報告の作成については私に一任いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
お願いします。
それではそのようにしたいと思います。以上で本日の議題を終わります。次にその他として執行部から何かありましたらお願いします。斉藤副市長。
本日その他はございません。以上でございます。
なければこの際委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いいたします。宮原大委員。
と何点かあるんですけども、まず連雀町地区に作る予定の、マンションに入る予定としている託児ルームについてもう一度すみません、確認を含めて質問させていただければと思います。この子育て何でもセンターを含む託児については、その保育園を就労しないと基本的に入れないというような世の中は保育園に入る場合はそういうことなので、仕事を探す段階で預けることができるとかいうことで、私自身はすごくこの制度を必要な制度だというふうに理解しているんですけども、どうしてもですね、2カ所目を作る場合になぜこの立地条件になるのかということをもう一度確認で教えてください。例えば西口エリアが足りなくて3カ所目に作る場合に西口っていうことだったら分かるんですけども、東口エリアからの利用者登録者数が多いというような数字が出ている中で2カ所目の選定理由をそこから確認をさせてください。
子育て支援担当部長。
はい、お答えいたします。宮原田議員の一般質問において、子育てなんでもセンターに近隣の高崎駅西口周辺エリアや高崎駅東口周辺エリアの方々に多くご利用をいただいておりますとお答えさせていただきましたが、説明が足りない部分がございましたので補足してご説明申し上げさせていただきます。宮原田議員おっしゃるようにですね、高崎地域の利用登録者数を町内別に見ますと江木町や上中井町といった東口方面の方が多い状況でございますが、大きく駅東口側と駅西口側と駅東口側で捉えますと、西口側は 48.5%、 東口側は 51.5% であり、まあ、ほぼ同じくらい、若干東口が多いという状況でございます。さらに合併地域を含めた利用者数で捉えてみますと、今月2月末までの令和5年度の利用実績では、西口は 44%、 東口は 40.8%、 市外の方が 15.2% であり、西口側の利用者が多いという状況でございます。また今回ですね、連雀町に託児施設の整備を検討した大きな要因といたしましては、子育て何でもセンターの託児施設カシノキの利用者数が大変増加しておりまして、希望の日にちや時間に予約を取りにくいという状況が発生していることからでございます。令和5年度の利用実績で捉えますと、午前の利用率は 105.6%、 午後の利用率は 130.3% と、利用定員20名に対しまして、利用定員20名を超えるような状況で受け入れを行っている状況でございます。ですので、ご希望に沿えない場合もあるため、今回、連雀町の託児施設の整備を検討していると。さらに託児の需要が大きいことから、国におきましては、子ども未来戦略の一つとして、子ども誰でも通園制度を提唱しまして、本格実施に向けて動き出しておりますが、現状では月10時間という条件が定められているため、本市の託児施設をご利用いただいている方々の需要の受け皿になるのは大変難しいものと考えております。またですね、子育て何でもセンターの、近隣の連雀町に整備する理由といたしましては、子育て何でもセンターとの連携を図り、子どもを預かるだけではなくて育児に関することをはじめ、保育施設の入所に関すること、就労に関することなど、子育て世代の心配事や不安、悩み事などの相談に対応できるようにするためでございます。さらに、駐車スペースの確保が難しい中心市街地に設置するのかという点におきましては、近年ですね、高崎駅周辺にマンション整備が進み、首都圏から移住される方々が増えており、今後も子育て世帯の増加が見込まれるとともに、マンションにお住まいの方は比較的多くの方が徒歩や自転車、公共交通機関と、移動されるため、移動しやすい街中への設置が大きな支援につながるものと考えております。特に自動車で移動される方々におきましては、徒歩や自転車などの方々に比べて離れた場所への移動が比較的容易であることや、託児施設は単に子どもをお預かりするという目的だけではなくて、保護者が子どもを預けている間に買い物をしたり、芸術やスポーツなどを鑑賞したり、子育てのストレス解消やリフレッシュを図っていただくとともに、地域の活性化や経済効果なども考慮し、大型商業施設はもとより高崎芸術劇場や市美術館、高崎アリーナといった芸術文化施設、スポーツ施設等がある街中を回遊し満喫していただくことも目的に、そういった目的に、街中の連雀町に整備をする考えでございます。以上でございます。
三原大臣。
詳細な説明ありがとうございます。西口と東口で 40% 台ということですけども、まあ、そんなに僅差かなというふうにお答えいただいた利用数、利用数出しづらいというようなお話があったので出していただいて、分析をしていただいて、ありがたく思うんですけども、まあ、託児が利用し定員に対して溢れているという言い方というか、予約が取りづらい状況というのは理解をしているんですけども、先ほどの数字からしてもそれでも西口に2か所というようなお話になるんでしょうか。子育て何でもセンターで相談する人はもちろん今のカシノキの方に預けて相談なりをしていただいてということで結構だと思うんですけども、その私のすいません個人的な感覚かもしれませんけども、託児を利用する方その中でじゃあ子育て何でもセンターに相談に来られる方という率はどのくらいになっているかっていうのをすいません数字先に質問を投げてないですけども感覚として多いというふうな感覚なんでしょうか。あとでも結構ですけども。すいません。そしたら私 そうしましたら感覚ですけども託児、先ほどおっしゃったように託児に預ける方、まあ、短時間で何か用があるとか冠婚葬祭ですとか、まあ、どうしても預けなければならない時とかのご利用でやっぱり預けてると思うんですよね。もちろん相談っていう方もいらっしゃるとは思いますけども大多数を占めてるのはそういう使い方をしている方かなというふうに思います。そうすると別に子育て何でもセンターの近隣になければならないという理由にはならないんじゃないかと私は思うんですけども、それであれば車で来る方が使いやすい場所に2カ所目は設置してもいいのではないかというふうに考えるんですが違いますか。
市長。
宮瀬さんね、2カ所目というのは東口に作るか西口に作るかって選択肢あるんですよ。だけどその新たな建物を建てますとね、それはお金かかります。土地を見つけなくちゃいけないでしょ、土地を所有しなくちゃいけない。たまたま民間のね、その都市再開発が あるんで、その部分について高崎が買わなくても、その公益活動としてそういうものを用意できますということならば、それ使わせていただきましょうということですよ。でそれは東口にあったら東口で選んだかもしれませんけど、東口にそういう話は今のところありませんからね。ただやがては東口に一つ作ろうと思ってますよ。これはまあ民間ベースで。だけど今そんな予算提出してるわけじゃありませんから、私の、まあ、考えの、まあ、想定ですけどね。それできればその2カ所とか3カ所ぐらい私はあってもいいと。これからの子育てはね、そのようなことを用意した方がいいと私は思いますけど、ただ2カ所目をね、東口に着くか西口に着くかっていうのは施設の条件なんですよ。まあ条件の考えるわけですよ。新たに建物の土地を買ってね、新たに建物を建てるっていうことをするのはちょっと金かけすぎかなと。だからそういうたまたまそういう場合条件のいい話がありましたからね、それにしましょうってことで。いやそれは本当に西口の連絡庁がいいかどうかって言って、もし高崎駅の近いところとかあるいは東口の近接したところにそういう話があれば、それはそういう選択肢があったかもしれませんね。でそれは今のところそういう話がありませんからね、なるべく早くそういう条件を作った方がいいってことですよ。それとも土地を一つ買って作れってことですか。そうじゃないでしょ。だからそうしたらそういういい条件がねあったときにそれを活用するっていうのは当然のことじゃないですか。
宮原大臣。
ちょうどいい土地がというようなお話で条件のことは分かるんですけども、まあ、私新たに土地を取得して建物を建ててというようなことは一般質問でもお答えしていませんでして、まあ、どのくらいの規模感で作ることが必要かというのはそれは確かに条件のことはあると思うんですけども、まあ、例えば空き店舗ですとか駐車場があるところに含めて、まあ、そういうのを民間で活用されているところもあると思うんですよね。そういうところを託児みたいな形で使っているところというのは全国を見ればあると思うんです。なので、まあ、内装費をかけることにはなるかもしれませんけども、そういう検討の方法というのはないんでしょうかというようなことで申し上げてます。
市長。
それは当然検討してますよ。あそこら辺に結構空き家ありますよ。で大体子育てする、ね、子供を預けるって方はね、古い建物の古い、ね、空き家をね好まないんですよ。今まで学童保育なんかでもね、そういう新たに学校の敷地内に建てるんじゃなくて、せっかく古いその空き家町中にあるんだから、そういうのを活用したらどうかっていうことを言っても、大体それはねお前希望しないんですよ。だからまあそういう条件を選ぶということは全くその選択肢ないわけじゃないですよ、ご指摘の通り。だけどそういういい条件の話があったときにね、それを活用するというのは行政として当然のことじゃないですか。
宮原大臣。
確かに市長のおっしゃる通りに、学童とかっていうときはどうしても保護者としては学校からそのままその敷地内に子どもを預けてっていうのが安心だからっていうのが確かにあるとは思うんですね。でも例えば子育て施設を見たとき、すみませんちょっと長くなるんでかいつまで話しますが、すごくきれいに内装、木を使って木材を使って温かい雰囲気にしてっていうようなところで小さい子たちが集まってっていうようなことをしている施設もあると思うので、そういうのはないのかなというふうに思ったということです。一つはあとは、まあ、検討していただいてますけども、車寄せについてもあそこは交通量が多くて、どうしても送り迎えを考えるときに、私もカシの木を利用することがあったので常日頃思ってたことなんですけども、やはり車寄せすごく保護者としては気になる点だなというふうに思いましたので、その点ですね、立地の地図を見るとかなり道路に面している部分、適切な使えそうな道路に面している部分というところが少ないので、立地として検討された方がいいのではないかというような意見で発言をさせていただいてます。
兵頭副市長。
車寄せというふうなお話でございますけれども、カシの木がですね、車寄せにつきましては、計画では3台をですね、車寄せで確保させていただいているところでございます。で今回のその連雀町のですね、交差点につきましては、非常に交通量がですね、多いところなんですけれども、その交差点からですね、南に下がったところ、下がるという言い方ないんですが、南にですね、入ったところで、そういう車寄せですとか、車の出入りのですね、基準というのが実はございまして、この基準がですね、交差点から何メートル離れて、設置をしなければいけないというふうなものが、道路構造令でですね、決まっておりまして、そういったものを、クリアをした中で、その施設にですね、直接この面してですね、車を止められる、そういったところをですね、今、基本設計の中で計画をさせていただいております。これは道路管理者とですね、最終的には許可をいただかないと、それはできないんですが、今、想定ではですね、数台の車がですね、車寄せとして、施設に隣接するところにですね、設置ができる、そんなふうなことも考えてますし、中には、ご相談といいますか、当初 の、 その、手続きをですね、する方もいらっしゃいます、そういった方々に対してもですね、車寄せで一時的に止めるのではなくて、10分、20分、あるいはその1時間以内、そのぐらいの時間をですね、止められるような、そういったスペースもですね、計画の中で、数台確保しようということで、今進めているところでございます。さらに申し上げますと、今のそのカシの木とですね、同じように、本当には長時間お止めになるというふうなお話であれば、保健センターのですね、駐車場、こちらを無料でですね、開放してございますので、そういった車でのですね、ご来場なさる方々の対応としては、我々とすればしっかりと考えさせていただいているというふうな状況でございます。ただ今の段階はその関係機関と調整してますので、完全にここだということはまだ申し上げる段階ではございませんので、そのようなことで我々もですね、きちんとその辺をですね、対応しているということをぜひご理解をいただければと思います。以上でございます。
宮原大臣。
車寄せが一応3台分を検討されていて、その他に、駐車スペースを考えていらっしゃるというようなことでよろしかったでしょうか。分かりました。
共同副市長。
計画では3台でございます。ただ道路管理者と の、 その交渉の中で、3台が確実に確保できるか、あるいは4台に増やせるかというのは今協議をしておりますので、それが一人歩きしてもらうと困るということでございますので、そういう計画で今進めているというのをご理解をいただきたいと思います。
三原大臣。
わかりました。子育て世代の方というか、こういう施設があってありがたいと思って使っていらっしゃると思いますので、そう何か意見を言ったりとかっていうことはないと思うんですね、この世代っていうのは。だけども私はすごくシビアに見られてるなというふうに思ってますので、きっと皆さん思っていらっしゃることとかあると思うんですね。確かに紆余曲折して、田町の施設カシの木を使うときにも保健センターの駐車場が使えるようになったっていうこともあると思いますけども、私はもう少し優しさがあってもいいのではないかというふうに思ってますし、というのは雨の日の室内利用が多いというふうに聞きましたので、例えば近隣の駐車場に止められるとか、そういうことも今後検討していくことが必要かなというふうに思いますので、意見として伝えさせていただきます。すいません、この件については以上になります。はい、他にあとありますので質問させていただきます。最近ですね、言われるのが保育園の入所活動についてなんですけども、まず現在保育園の入所案内の周知方法をどのように行っているか、現状からご説明をお願いできますか。
保育課長。
お答えいたします。現在、保育所の入所案内の配布方法 につきましては、保育課に来課された方についての配布と、あと、妊娠された方が、妊娠届を届けの際にですね、こちらの入所の案内を 配布させていただいております。以上でございます。
三原大臣
と、まあ、母子手帳をもらった時点でも案内を配っていただいているということなんですけれども、実際に最近言われるのが、例えば上の子の時の制度は前の制度でやっていたので現制度を知らなくて、すっかり前と同じ制度だと思っていて申し込みをしていなかった、遅れてしまった方ですとか、例えば里帰りで高崎を離れていて、まあ、全国の制度と同じかなというふうに思っていて、まあ、これ現状知っていないという方の問題もあるかと思うんですけども、まあ、そういうふうに知らなかったという方が結構いらっしゃって、まあ、世の中的にも高崎市も待機児童ゼロというふうに言われているので、まあ、保育園空いてるかなというふうに思っていて、ギリギリまでちょっと補活をしなかったというような方、保育園からのもう園長先生からもそういうような方が最近ちょっと見受けられるというようなお話をいただいたので、ぜひですね、母子手帳をもらったら申し込みができるというのを保育課からも案内、どういうものを渡していらっしゃるかというのを見たんですけども、確かにこれで全て網羅はできているんですが、もう少し母子手帳をもらった瞬間に申し込みができるという分かりやすい案内を作っていただけないかというような要望が一つと、ぜひ母子手帳を渡す際にまあ、もちろん母子手帳をもらったら保育園の申し込みができますよというふうに一言添えていただきたいというようなことと、あと産んでから保育園の見学をしに行くというのはとても大変だと思うので、お腹にいるうちにぜひ確かあれですよね、今の制度でも保育園の入所案内は保育園じゃないともらえないようになってますよね。そうですよね。なので見学に必ず行かなくてはならないというふうになっていると思うので、お腹にいるうちに早めに見に行くことができるんで、ぜひ行ってくださいというようなことをもし伝え、ぜひ一言添えていただくことはできますでしょうか。
保育課長。
はい、お答えいたします。今議員がおっしゃった、まあ、そういったことをですね、まあ、今後状況を見極めつつ検討していければというふうに考えております。以上でございます。
三原大臣。
ちょっと時間が長くなるので母子手帳アプリについても聞きたかったんですが、ちょっとこれ次回に回したいと思うんですけども、ぜひ母子手帳の方でも保育園の情報を載せるなり、もう少しカスタマイズすることの努力をお願いできればと思います。続きまして、ちょっと放課後児童クラブについてお聞きしたいと思います。私のところに問い合わせが来るのはどうしてもやっぱり群馬町地域の放課後児童クラブについて、まあ、入れないですとか、まあ、もうどうしても、そうですね、低学年児でやめなければならなかったというような問い合わせが多いので、これについてお聞きしたいと思います。まず桜山小の生徒数の推移について教えていただけますか。
教職員課長。
はい、答えいたします。桜山小学校の児童数の推移ということでございますけれども、平成30年度が667人、令和元年度が660人、令和2年度が654人、令和3年度が690人、令和4年度が725人、令和5年度が745人となっております。令和3年度ぐらいからはですね、毎年20人から30人程度の増加というふうになっております。令和6年度、今まだ未確定なんですけれども、同程度の増加が見込まれるというふうに考えております。以上でございます。
三原大臣。
まあ、生徒数が増えていっているということで、その中で令和6年度の、放課後児童クラブの募集人数とその前年比で何人ぐらい受け入れ数を増やしてきたかというのをお答えいただけますか。
子ども家庭課長。
お答えいたします。桜山小学校区には第1から第3までの3つのクラブを設置しており、定員は全部で合計で125人となっております。令和6年度は令和5年度児童数と同数の132人を募集したところ、150人の入所申し込みがございました。児童の受け入れにあたりクラブと協議し、3つのクラブで保育内容や職員体制を工夫しながら申し込み全員の150人全員をですね、受け入れいたしましたので、前年比では18人の増でございます。以上でございます。
宮原大委員。
18人を前年度比で増やしたというようなお話なんですけども、これもかなりご苦労されて増やしたんだと思うんですが、すいません、桜山小の児童、放課後児童クラブの学童の利用率が何パーセントかということと、高崎市の平均が何パーセントかというのをお答えいただけますか。
子ども家庭課長。
お答えいたします。まずですね、高崎市全体で言いますと、令和5年度における、本市の放課後児童クラブの利用、児童数はですね、4274人で、小学校全体児童数の1万8181人に対して 23.5% の利用率となっております。桜山小学校区の放課後児童クラブにつきましては、利用児童数が132人で、小学校児童数750人に対しまして 17.7% の利用率となっております。以上でございます。
宮原大臣。
これだけ児童数が増えている地域で、子育て世帯も増えていく、今後も増えていく見込みがある地域において、高崎の平均が 23.5% に比べて 17.7% と低いっていうのは、これは数字から見てやはりお問い合わせの数、なんていうか相談の数だけではなくて、実数としてもやっぱり足りてないという現状があると思うんですね。なので、今後令和7年度以降も、先ほど見込みがありましたけども、増えるという予想ができるんですが、今後の解決策や対応についてどう考えていらっしゃるか教えていただけますか。
子ども家庭課長。
お答えいたします。群馬地域、特に桜山小学校区につきましては、住宅開発などが活発でありますので、今後も児童数の増加が見込まれます。現在、クラブを定期的に訪問し、運営に携わる保護者の方や、地域の方々と協議を進めております。今後につきまして、クラブと協議しつつ、学校周辺の空き家や余裕教室などの活用、学校敷地内へのクラブ室の増設などを含め、施設の拡充や適切な運営方法を研究してまいりたいと考えております。以上でございます。
市長。
議員ね、マクロの数字パーセンテージがどうかということでね、受け入れる施設を考えるっていうのはちょっと抽象的すぎてね、やっぱりその地域で学童保育のが必要だと、もっと増設が必要だとかっていうことがあればね、大体は、ね、市は今学童保育を増設したり、そういうことについて地域からちゃんと話があればね、ほとんどダメだってことはないですよ。大体 OK してます。ただし条件があって、その安易なその建物を使ったりね、その指導者がいないのにただここに部屋があるからとかっていうようなことはちょっとよく点検させていただいて、意見交換した上でね、ちゃんとした構想であれば、大体私に随分相談もありますけど、ほとんど増設なんかについては了承していると思いますのでね、そういうふうなことで地域から話をちゃんとしていただければね、我々は積極的に対応しようと思ってますから。ただいきなり利用率が何パーセントかっていう話すると抽象的な話になっちゃうんで、それがいいかどうかっていうのはまた別の問題ですから、個別に話していただけたらありがたいですね。
宮原大臣。
個別に今まで、この地域私心配してまして、桜山小だけではなく他の群馬町の地域、今回挙げませんでしたけどもからご相談というのがあって、特段ここが心配だなというふうに思っているので取り上げさせていただいたんですが、確か担当課に聞くと、この前年度比18人を増やした今の数でも、もう新設に値する数になっているというようなことをお聞きしております。合ってますかね。でそれでですね、担当課の方もかなり努力をしていただいてますし、ただ保護者の方がやっぱり校長先生と交渉して敷地内に建てるかどうかというようなことを話していくっていうのは、かなり私から見ると負担が大きいなというふうには感じてるんですね。やはり学校内の施設を使えるかどうかというのは校長先生の判断にかかっているというふうなお話を聞いていて、ぜひ市の方からも協力をしていただきたいというような思いもあって、はい、今回のこれは私はすみません、抽象的な数かどうかわからないんですけども、ここ難航しているというような雰囲気が見えましたので、ぜひ学校の方からも協力を要請したいというような思いで、はい、お話をさせていただいたというようなことになります。ぜひ市長にも現状をご理解いただければと思ってお話ししました。
市長。
宮田さんの言うことはよくわかりますからね、 そうやって市役所に市に話すって大変ですよ、億劫だからその地域もそのだから、しかしそういう話があったらね、具体的にやっていただくとね、決して消極的に対応してませんよ、多分そうでしょ、みんなそれぞれ話があればよく聞いて、それ新設がいいかどうかっていうのは市への条件があってね、そういうことを望むかどうか、あるいは近所の新築マンションがあったらそっちの方がいいとかね、大体そういう方が多いんですけどね、なんか私らはもう少し負担効果があるその空き家をね、空き家の農家とかそういう空き家とか大きなマンションなんかの、まあ、マンションって普通の民家の空き家みたいなもの、そういうのを活用してくれると空き家対策にもなるし、 それはどうなんつって返したりしますけど、しかし具体的にそれを拒むような形で増設を拒むような形で対応していることはないですよ、基本的に。ですから話がありましたらね、そう冷たい扱いしてないと思いますので、ね、またよく声かけていただければありがたいと思います。
はい、三原大臣。
この後じゃあ学校から温かい協力が要請されることを、はい、希望します。以上になります。
はい、他にありませんか。
なし。
なければ以上で本日の子育て支援定住人口増加対策特別委員会を閉会いたします。